週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先週からねお届けしているマネー特集なんですけども、はい、今回は第2弾となります。はい、税制改正によってね、多くの人が課税対象になる可能性が増えた相続税、まあ、今本当にいろんなところで注目されてますけどね。はい、そして最近利用者が増えているふるさと納税についてお届けしますね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は先週に引き続き2015年のマネー計画についてお話しします。今年ね、環境が激変するのは運用市場だけではないんですね。はい、特に影響が大きいのは相続税の改正なんですね。もう一方でね、ふるさと納税のように減税額が増えるものもあるんですね。はい、今週は相続&贈与で得する方法と題してお届けします。
さあ、それでは前半は相続について見ていきましょう。はい、1月の税制改正で相続税が大幅にアップしました。はい、報道でご存知の方も多いと思います。
はい、
この相続税の最大の変化はというと、基礎控除額の4割もの減額というところなんですけれども、うん、
はい、この基礎控除というのは相続税がかからない非課税枠のことなんですね。で、この枠に収まる資産を、まあ、相続する場合は相続税はゼロになります。
はい、
これまでね、基礎控除額というのは1000万円かける法定相続人の数プラス5000万円ということでね、算出していたんですね。
はい、
で、今年1月からは600万円かける法定相続人の数プラス3000万円となって、一気に縮小されたわけですね。
はい、具体的に言うとですね、うん、2人の子供が相続する場合、
はい、
去年までは7000万円だった非課税枠が、うん、今年から4200万円になってしまったということなんですね。
う
ん、
そうですね、まあ、激減したということですよね。
はい、
で、これまでね、一般的な会社員の家庭だったらば相続する資産の評価額が基礎控除の枠の範囲内に収まることが多くて、課税されることは少なかったんですね。
そうですね。
うん、ただ非課税枠が縮小されたということで、課税対象が激増するわけですね。
はい、
実家が都市部にある戸建て住宅の場合、不動産だけで相続税が課せられる可能性が高くなってきたんですね。
例えばですね、うん、東京都世田谷区の住宅街にある1平米あたりの路線価44万円の土地の場合、
はい、
面積が100平米で4400万円の評価額になりますよね。
うん、そうですね。うん、
そうなると、うん、先ほど子供2人で相続する場合で4200万円まで基礎控除が減ったってお話をしましたけれども、
はいはいはい、
もうこの土地だけで相続税がかかってくる計算になってしまうんですね。
そういうことなんですね。首都圏でおよそ160平米の土地を相続する場合、路線価で見るとね、相続税が課せられる地域は埼玉県や千葉県、神奈川県の広い範囲にまで拡大するというふうに言われてるんですね。
うん、
東は千葉市中央区、北は埼玉市大宮区、西は東京都八王子市、南は神奈川県横須賀市にまで広がる見通しなんですね。
これうちもですね、うん、この枠内に入ってしまうんですけれども、戸、
はいはい、
建てじゃなくてよかった、
よかった、
はい、あとですね、
はい、
不動産評価額が基礎控除額より低くても、うん、親御さんが現預金ですとか、うん、有価証券を持ってる場合も当然あるわけですよ ね、
はい、そうですね。評価額が4000万円の不動産と現預金2000万円を2人の子供が相続すればね、去年までは非課税だったんですね。
はい、
なんですが今年からは合わせて180万円の相続税が課せられる計算になるんですね。
おお、だいぶ違いますよね。まあ、もはや相続税は決して人ごとではない時代になってきてるんですけれども、
そういうことです。
まあ、何の解決もしないまま相続を迎えれば、うん、数百万円単位の相続税を支払う羽目になりかねないというところですよね。
はいはい、
まあ、その時に慌てないためにも相続税を節税できる基本的な手法、あるいはテクニックといったものをご紹介します。
はい、 まずね、親の資産を相続するベストなタイミングというのは親が他界した時ではないんですね。現在の税制では親が生きているうちに資産の引き継ぎを始めた方が支払う税金が少なくて済むことが多いんです。まあ、つまり節税になるんですね。
生前贈与っていうやつですよね。
そうですね。で、基本的な節税の方法というのは生前贈与の基礎控除額を使うことなんですね。はい、子供1人につき年間110万円までの非課税額というのがあるので、計算上は10年かければ1100万円を非課税で受け取れます。
同じ1100万円を一括贈与した場合の贈与税ですとか、基礎控除額を超えた場合でのこの1100万円の相続税を考えると、その差額分が節税になるんですね。
そうですね。ただしね、毎年一定額の贈与を受けていると計画的な贈与というふうに見なされて贈与税の課税対象になる可能性もあります。
これ国税庁のサイトを見に行ったんですけれども、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、定期金に関する権利の贈与を受けたものとみなして贈与税がかかると書いてあったんですね。
そうですね。なので名義預金でないことを示すためにも贈与の契約書を作成したりとか入金の記録を残したりする必要があるんですね。
で、こうした事態を避けて節税の確実性を高める技がいくつかあると本誌では指摘していますね。
はい、まず一つがあえて基礎控除額を上回る金額を贈与してもらって贈与税を支払うことなんですね。
はいはい、
例えば120万円の贈与を受けた場合に1万円の贈与税が課せられるんですね。
はい、
そうすると税務署に贈与の記録を残せるので課税される可能性を減らせます。あとね、より確実に贈与を受けたいならば生前贈与に特化した信託商品を使うのも手なんですね。
例えばですね、三菱 UFJ 信託銀行の贈る幸せというサービスがあるんですが、こちらは毎年の生前贈与の手続きを代行してくれます。
はい、
まあ、第三者が贈与を取り持つという形になりますので、確実に記録に残せますし、贈与のし忘れを防いだり手続きの手間を減らしたりすることができるんだそうです。
はい、まあ、そうですね。本当にこう一時めんどくさいっていう人にはね便利ですよね。
そうですね。
それから自分の子供の教育資金として受け取る方法というのも節税になるんですね。
はい、
30歳未満の子供や孫への教育資金の贈与というのは年間1500万円まで非課税となるんですね。
ほうほう。
しかも毎年110万円の基礎控除額と併用できるんですね。使った費用の領収書を提出するという手間はかかるんですけれども、学用品や給食費といったものも対象になるんですね。
幅広いんですね。教育資金をもらうためには教育資金口座を金融機関に開設します。
はい、
で、親御さんから一定額を口座に預けてもらえれば必要な時に資金を引き出せるということなんですね。で、使い切れなければ贈与税や相続税の課税対象になってしまいますので、必要な資金を逆算してから利用するというのが得策のようです。
はい、
で、2015年には子育て資金の贈与を1000万円程度まで非課税とする制度も検討されていまして、お子さんのいる家庭には朗報と言えそうです。
はい、あと評価額2500万円までの資産を一括して受け取れる仕組みも知っておきたいんですよね。
そんなのがあるんですか。
はい、相続時精算課税という制度なんですけども、受け取った資産に対する税金の支払いを先送りできるんですね。
はい、
親が亡くなった時点で受け取った資産の評価額が相続財産と合算されて相続税の課税対象になるというものなんですね。
へー。
まとまった資金を先に受け取れるのでね、住宅を購入したい場合とかに向いてるんですよね。
はいはい、
ただし相続税の基礎控除額と併用できないので、注意は必要ですね。
なるほど。新たに相続税の課税対象になる人の多くにとって、一番高い資産というと実家ということになりますよね。はい、実はこの実家の評価額を下げることで相続税を減らすことができるだけではなく、場合によっては基礎控除の枠内にも収めて税額ゼロにするという技があるそうですね。
そうなんですね。小規模宅地の特例を適用するという方法ですね。
はい、
この小規模宅地の特例というのは 低の条件を満たした子どもが親から330平米以下の土地を相続する場合に土地の評価額が 80% 減額されるという制度ですね、
うん、つまりあの実家の評価額を4000万円と仮定した場合、うん、それが一気に800万円にまで下がるということですね、うん
はい
2人兄弟の場合相続税の基礎控除額は先ほど申し上げた通り4200万円ですから、うん、実家以外の資産の評価額が3400万円を超えなければ計算上は相続税がゼロになりますね、
はい、でね先ほど申し上げた条件の一つは子供が親と同居することなんですね、
はい
実家を2世帯住宅にリフォームしても、まあ、建て替えてもいいでしょうね、
うん、
親に費用を負担してもらえば課税対象の資産を減らしながら実家の資産価値を高められるんですね、
うんまあ、実家が2世帯住宅にするほど広くないあるいは親との同居は避けたいといった事情があっても実家を相続する子どもさんが相続の時点で賃貸住宅に住んでいると小規模宅地の特例が適用されるんだそうです、はい、逆に実家を相続するお子さんが持ち家に住んでいる場合はこの特例が適用されないということなんですね。
そうですね。でね、他にも、ね、有効なのは墓地や墓石、仏壇といったような相続税が課されない高額商品を生前に買うということなんですね、
はい、
親が他界すれば必要になるじゃないですか。
そうですね。
なので相続税が発生する前に購入するというのが得策なんですよね、
うんうん
まあ、生命保険も節税には有効なんですけれども基礎控除や小規模宅地の特例の方が一般的には使いやすいんですよね、
まあ、そういった小規模宅地の特例だとか基礎控除を使っても相続税がかかるレベルの資産が、まあ、あるという場合は、はい、こういった細かいテクニックの活用を検討してもいいかもしれないですね、
はい、
週刊日経トレンディ前半は相続税や贈与税で得する方法をご紹介しました。後半はふるさと納税です。
週刊日経トレンディ今週は相続&贈与で得する方法と題してお届けしています。
さあ後半はふるさと納税についてです、
はい、
あのふるさと納税というと最近お得だと話題になることも多いんですけれども、はい、実質2000円ほどの負担で、まあ、美味しいお肉ですとか、うん、海産物といった各地の特産品がもらえます、
はい
今年は制度の改正が予定されておりましてさらに得できる年になるということなんですね。
そうなんですね。ふるさと納税の仕組みというのはまずね出身地や居住地に関わらず応援したい地方自治体に寄付をするわけですね。で、寄付金のうちに一定限度額までは所得税や住民税の還付ですとかね控除を受けられるということなんですね。なので実際の負担額は最低2000円で済むということになるんです、
うん、
で例えばね1万円を寄付すると所得税や住民税が合計8000円分軽減されるわけですね。
だからそ結果的には実質的な負担は2000
円という、はい、そういうこと
ところがその寄付の応例を用意する自治体があって、うんまあ、特産品といったものが手に入るということですからそれは実質2000円ということになるんですよね。
そういうことですね。で2000円の負担で済む、まあ、寄付金の上限額というのは年収や家族構成によって異なるんですね、
はい
まあ、現状は住民税のおおむね1割程度なんですね、
うん、
例えば共働き夫婦で高校生の子供が1人いる世帯を仮定しますとね、
はい、
年収400万円ならば2万円500万円では3万円が上限の目安だったんですね、
はい、
でこれが今年はその2倍に引き上げられる見通しなんですね。
なるほど、
うん、
あのふるさと納税は一口1万円から受け付ける自治体が多くてですね、うん、複数の自治体に寄付することもできるんですね、
はい、
で寄付の総額が同じなら税の軽減額は変わりません、
はい
まあ、上限額が増えるとこの仕組みを使ってよりお得ができる、うん、ということになるわけですね、
はい、
例えばA という町からは高級な牛肉を、
はい、
で B という町からはお米を、
はい、
そして C という町からはカニといったようにですね、うん、多くの特産物をもらえるようになる、ね、ということなんですね。
いろいろ幅が広がっているということ
ですね。いい話だな
それでねふるさと納税をうまく活用するポイントというのは、
はい、
1回の寄付で上限額まで使い切らないことなんですね、
はい
自治体が用意するお礼の品というのは実は季節によって変わることが多いんですよね、
はいはいはい、
農産物や海産物は 収穫時期に合わせて募集するからなんですよね。
なるほど、うん、後になって、うん、うわこの特産物欲しかったというふうに、まあ、悔やまないためにも、うん、しっかり計画を立てて寄付をするというのが大事なんですね。そんなふるさと納税のお礼の品なんですが、うん、現状ダントツの人気を誇っているのがお肉とお米なんだそうです。
はい、まあ、これはその1年を通して扱われる品というのが多いんですけども、はい、中には季節限定の、ね、場合もあるんですね、はい、例えば佐賀県の玄海町、ここでは夏休みシーズンに合わせてバーベキュープランを用意しているんですね、
はいはい、
人気の黒毛和牛に加えてね、はい、マダイやサザエだとかも、ね、入った、まあ、豪華な内容なんですね。
いいですね、
はい、それから山形県の天童市、こちらでは天童牛が入った名物料理芋煮会用のセットを秋に提供するんですね。
ほうほう、
こういったセット品というのはホームパーティー用として非常に人気なんですよね。
いいですね、うん、これ本誌がですね完全にグルメカタログになっちゃってるんですけれども、
ね、本当ですね、
旬の時期にだけ選択できる品っていうのがありましてね、
はい、
まあ、その代表は果物ですとか海産物になっていて、うん、まあ、中でも狙いはカニだというふうにこの記事では指摘しているので、これ誰が書いたかなんとなく見える気がするんですけれども北海道の毛ガニ、
はい、
鳥取県倉吉市の松葉ガニ、うん、富山県射水市の紅ズワイガニといった各地のカニがふるさと納税でゲットできるということなんですね。
そうですね。で、石川県輪島市ではね、去年の秋から地元のブランドガニ加納ガニをお礼の品として用意したところ、予想以上の申し込みがあって一時募集を中止したんですね、
はいはい、
受け付けた分の発送の目処が立った時点で申し込みを再開するということなので、まあ、品切れの場合でもこまめに状況をチェックしておくといいですよね。
そうですね。あとですね、うん、用意されるお礼っていうのが物だけに限らなくて、はい、最近では体験を提供する自治体というのが増えているんだそうですね。
そうなんですね。例えば京都府では集まった寄付金のすべてを国宝や、ね、重要文化財に指定される施設の保存だとか修理事業といった文化財の保護に活用しているんですね。
あ、はいはい、
でこのお礼として京都府は京都の魅力を感じることができる文化体験というのをいくつか用意してるんですよね、
はい、
例えば毎年5月15日に行われる葵祭りではね、
はい、
上賀茂神社内に設けられた特別席で観覧できる権利というのも提供されるんですね。
葵祭りってものすごい人手ですから、
そうですよ、ね、
特別席が取れるっていうのはかなり、ね、
それを考えると、ね、いいですよ ね、 この体験っていうのがね今後のまた注目株なんですよね。
そうですね、
はい、
あと面白いのがですね、格安航空会社ピーチの本社がある大阪府の泉佐野市、
はい、
でこちらはですね航空券の購入などに使えるピーチポイントが手に入ると書いてあります、
はい、で1万円の寄付でもらえるポイントは5000円相当分で、自己負担分の2000円を引いても3000円の得になるわけですね。でピーチポイントは国内線国際線の両方で利用することができます。
まあ、ふるさと納税を活用して旅行に行くっていうのもなんかおつな感じがしますね。
そうですよね。ただ12月に限度額分のすべてを使わないようにするということも大事なんですね、
はい、
12月は確定申告の月でね、最後に駆け込みで申し込む人が増えるんです、ね、だからお礼の品が品切れになる自治体というのが多いんですよ、ね、
なるほど。
だからその結果ね、まあ希望しないものを申し込まざるを得ないケースというのも出てくるのでね、注意したいですよね
すごいですね、うん、日経トレンディの2月号もうねちょっと書店では見つけるのが難しくなってるかもしれないんで、はい、日経トレンディデジタルなんかでご覧いただきたいんですけれども、はいはい、このふるさと納税でゲットできる狙い目商品の一覧みたいなものがありますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで今週は相続や贈与、そしてふるさと納税についてお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
JR 西日本、まあ、鉄道ネタになりましたが、
ね、はい、
西日本が募集を始めました大人びというですね、うん、会員組織についてお話をしたいかなと。
大人び、
はい、
全部ひらがなですけれども、これはどういったものなんですか。
はい、これはですね、50歳以上の方が入れる会員組織でして、ここに登録をすると、 安い切符が買えると、
うん、国鉄時代から続いているフルムーンパスの一人版みたいな匂いがしますね、はい、
そうですね、フルムーンよりもまあぐっと50歳ということで年齢が低いということもありますし、うんうんうん、あとはこれがすごいのはですね、実は新幹線が4割引きで乗れるんですね。
安い、
そうなんだ。
北陸新幹線も
JR 西日本区間に限りますけれども
区間ね、区間ね
そうか、ということは、山陽新幹線が4割引きということですね。
そうですね、でこれが1週間前までにウェブで買うと、4割引きということで、うん、これは50歳以上の方でしたらもう他の追随を許さない安さと、
うん、でしょうね、
はい、
だって JR 西日本本体がねそんなに割引しちゃうんですからね。
そうですね、で同じような50歳以上が安くなるものとして、うん、JR 東日本の方が、以前から大人の休日クラブというものを出しているんですが、こちらの方は会員専用のクレジットカードで決済した場合に 5% 引きなんですね、
はいはい、割引率が
だいぶ違うと、
ね、かなり違いますね、
同じ場所で使えるわけではないので、比較するわけにもいきませんが、非常にこう気合の入ったサービスだなと今回思いますね。
ちなみに在来線はどうなんですか。
在来線も主な特急列車についてはそのいわゆる4割引きで買えますね、
すごい。
あともう一つありまして、ジパングクラブというものが昔から、国鉄時代から存在してます。でジパングクラブはもうちょっと年齢が上の方になりますが、JR 全線3割引きという商品です。ただ最近ちょっとこの商品が古くなってきてるなと感じるのはですね、緑の窓口に行かないと切符が買えないんですね。で緑の窓口見てますと、かなりの方がジパング、他の方はもういわゆるインターネット予約とかに移行してるんですね。で今回その大人びに登録して、かつジパングに入っている方は、JR 西日本の区間に限りますけれども、インターネット予約でもそのジパングと同じ3割引きが使えるようになりました。
その辺の利便性もね、追求しているということで、
そうなんだ。でもこれ気になるのはそのなぜそういうサービスっていうか目的っていうのはどういう、
やはりいわゆるアクティブシニアと言われる方をに、旅行をしてもらいたいと、海外に行ってしまう方も多いと思いますけれども、やはりその地元のエリアを乗ってほしいという狙いだと思いますね。で4割引きになる切符の他にも格安のフリー切符、JR 西日本全域を乗り降りが自由な切符なども出ていますので、
僕実はですね、昨年の暮れにですね、フルムーンパスを買う資格を得たんですよ。夫婦合わせて88歳を超えたということでですね、もうその時にすっごい嬉しくてですね、カレーが嬉しくなるサービスっていうのがいいなと思いました、
なるほどね、確かにそうです ね、
はい、
ねなかなかねこう苦しいことになっていくわけですけども、
本当そうじゃないですか、老眼がとか体力の衰えがとかっていうところなんですけど、大人びの会になりたいです。
そうですね、まさしくいいですね、今のあれはね、本当にこう年齢を重ねることが嬉しくなる、
そうですね、
それはちょっと一つ新しいですよね。
ですよね、ぜひですねこの大人びで西日本の旅を楽しんでいただきつつ、ヘッドホンでですね、この週刊日経トレンディ
を
ゆっくり聞いていただくなっていうとですね
うまいですね、
いいんではないかと
なるほど、
はい、
はい、
さあそれではですね、ここで吉井図スコアに参りましょう、この JR 西日本の大人びのほにゃらら道を10点満点でお願いします。
はい、もうストレートにお得度10点でお願いします。
4割引きはすごいインパクトですよね、はい、
しかもフルムーンとかと違いまして、これ新幹線に4割引きで乗れると出張にも使えちゃうんですね。
これ例えば東京から西日本区域に行くって言って場合どうなんですか。
それは新大阪で切らないといけないですね。
切らない、一回切って買うってことになるわけ。
さすがに切ると安くはならないと思いますけれども、やっぱり西日本
関内
ですね、例えば大阪と博多の間の出張とか、そういうところは4割引きは非常に大きいですね。
そうですね、
はい、大阪博多間9180円ですから、
うわ安い、みずほ乗りたい、さくら乗りたい。この間博多駅で、みずほとか桜とか見てですね、
新幹線暖気が始まってしまいましたね
失礼いたしました、はい、ということで、吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは JR 西日本の大人びでした。吉津さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、後半ご紹介いたしました、はい、ふるさと納税、はい、本紙を見るとですね、いろんなものがあるんだなと。お肉なんかもね、いろいろあるんですけれども、ちょっと個人的にですね、これすっごい行きたいなと思ったのが、新潟県の長岡市、ここはですね、長岡祭り大花火大会っていうものすごく有名な花火のイベントがあるんですけれども、その有料観覧席ペアチケットっていうのがあるんですよ、寄付金は5万円以上なんですけれども、先着100人分用意されたということで、これね、そのプラチナチケットですから、
そうですよね、
それをね、控除を受けながらゲットできるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思ったんですけれども、
そうですよね、だから先ほどもね、ちょっと申し上げたんですけども、その体験型のプレゼントというかね、はい、そういったものっていうのがどんどん増えてくることが予想されていて、はい、こういったものすごく注目なんですね、はい、でそれで私もその気になるなと思うのが、岐阜県の八百津町のね、
八百津町、
ここの超有林苔山入山券というものですね。
超有林の入山券、はい、なんか取れるんですか。
で寄付、これを50万円以上となってるんですけれども、ちょっと高いですけどもね、でもこれはどういうことかというと、要するに山に入る権利ですね、松茸が生える超有林ですね、これの入山券、で松茸が取り放題、
これはいいですね
ですよね、
松茸取り放題、
で9月15日から11月10日までの間に、しかも何度でも入ることができたという。
あ、これ去年の場合の話ですね。
去年の場合ですね、去年の場合ですね。
入り放題取り放題、
ただし、14年では先着1人限定。
1人かー競争率高いない
やーすごいですねこれね。
だけど松茸取り放題なんですよね。
いやだから本当にそこに行って楽しむというね、実はこの体験型というのはそういうメリットもあるわけですよ。行かなければ、逆に言うと行くっていうね、そこの地に。
そうですね、
でその松茸取り放題すごいですよねこれね。
これそう、うまくすれば相当お得なんじゃないですか
ね。
去
年ね、先着1人限定っていうやつなんですけど、ちょっとその方にお会いしたいですね。
会ってみたいですよね実際どうでしたかみたいなね、
そうそうそうそう、
こうちょっとゲスな顔して、
そうです、
ね、うへへへへみたいな、それ以外にもですね、やっぱりその土地土地の美味しいもの、牡蠣なんかもありますし、ぶどうなんかもありますし、山形のさくらんぼなんかもありますね、これ見てるだけでまたお腹がなりそうですよね。
そう、楽しいんですよね、なんかね、ここいろいろこう、なんか考えながら見ながら、しかも我々のこう、身近ではないけれども、その土地土地の名産品ですし、さっき言った体験っていうのはやっぱりこのメリットはあるんですよ。つまり使う側からしても、お得になるというのがありますね、で出す側ね、自治体側からしても、さっき申し上げたように来てもらえる、人が来てくる、でそこで新たな消費も
生まれますよね。
だからそういう意味で言うと、本当に双方にとってメリットがある体験型というので注目されてるんですね。
これはちょっと活用したいですね、
はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
塁隆でした。 Weekly 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 K-Trendy